引きの8章と9章。レビキの8章と9章です。今までずっとその生贄について学んできました。1章から5章まではその生贄5つ の, その種類の生贄5種類ありましたね。生贄が覚えてますかね。全焼の生贄があって、穀物の生贄があって、和解の生贄があって、罪のための生贄があって、財家のための生贄がありました。で、6節と7節はそれにその付け足して、もうちょっとその細かいところをその5つの生贄について書いてありました。そしてその生贄の中には、その生贄 の, その生贄をするある特定のものに関しては、その祭司が取り分として食べてもいいよっていうものでした。取ってもいいよって。私たちの大祭司はイエス・キリストです。イエス・キリストはその生贄となられて、かつ大祭司ともなられたんですよ。で、大祭司の取り分として、こんな私を永遠に取ってくださったということを先週学びました。今日やるその8章と9章は、実際にその神が選ばれたそのアロンとその子供たちをその祭司として任命するということを見ていきます。8章と9章ですね。それから今日学んでいきたいんですけど、一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたについて、またイエス・キリストについて、あなたが与えてくださる聖霊についてどうか教えてください。ますますこの箇所を学ぶことによって、あなたのことを知って、あなたの愛やあなたの恵みを知れますように、もしますますあなたを求め、またあなたを礼拝できるように、あなたを賛美できるようにしてくださるようにお願いします。分かち合う、どうか私の上にあなたの言葉を与えてください。注いでください。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく語り尽くすことができますように、またこれを聞く一人一人の上にも、どうぞあなたが精霊を注いでくださって、霊によってあなたのことを知れますように、また知性においても理解できるように、どうぞお助けください。お願いします。この願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。レビの8章の1節からお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪のための生贄の牛2頭の羊、種を入れないパンの籠を持ってき、また全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよ。そこでモーセは主に命じられた通りにした。会衆は会見の天幕の入り口のところに集まった。それでモーセは回収に行った。これは主がするように命じられたことである。だからこれからその、祭司の任職の儀式というか、その任命式が行われるわけです。で、これからあなたをこの職に任命します。任職のためのとか、任職っていうふうに書かれてるんですけど、だからその任職を今説明してます。でその任職の儀式というのは、そのあるとなんか限られた小さなスペースで行われたのではなく、その場所で行われたのではなくて、そのイスラエルの全会衆の前で行ったんですよ。明らかにしたんですよ。神がそのモーセを通してアロンとその子供たちを選んだということ、でそして任命したって、祭司としてそのことをみんなの前で明らかにしたんですね。 祭司の役割は何度かお話ししてますけど、民を代表して神の前に立つということが一つ目。もう一つあります。神を代表して民の前に立つということです。だから民とその神をの間に立つその仲介者の役割をするわけです。だから罪のためのその生贄とか罪禍の生贄とか和解の、生贄とか、穀物の捧げ物とか全焼の生贄とかそういうのを持ってくるわけですよ、神の前に。イエス・キリストが与えられている今は、私たちはその大胆にイエス・キリストの御名によって神の恵みの御座に近づいていくことができるんですけど、この時には誰でもその神の前に出ていいわけじゃなかったんですよ。清くて正しいその神の前に誰でも出れなかったんですよ。この時にはまだ本番のこのイエス・キリストがいらっしゃらなかったわけですから、使わされてなかったから、その影として神の前に立つという、でその生贄を通してその神に捧げるという、で神とのその関係を生贄によって改善するというか、罪を許してもらう、覆ってもらう、それが贖いですね。旧約聖書でいう贖いというのは覆うという意味です。新約聖書の贖いというのはその根本からそれを取り去るということです。両者違いがあります。贖うという言葉、同じ日本語だと贖うですけど、英語でもアトーンメント、アトーンっていう覆う、その贖いという意味ですけど、その原文で書かれたヘブライ語ですからね、それは覆うという意味です。旧約聖書の贖うは覆うです。でもそうやってその覆われる、罪を覆われる、贖われるために、人々はその自分勝手にその神の前に行って、自分勝手とか自分でその好きな時に好きなように神の前に立てなかったんですよ、この時は。でもイエス・キリストが十字架にかかって、その生贄となられて、そしてイエス・キリストがそのかつ大祭司となられて、両者を一気にやってくださったわけですよ。まあ、もちろんキリストですからできますね。なのでそのイエス・キリストのゆえに、イエス・キリストの皆によって私たちが祈るというのは、その大祭司、私の代わりに神の前に立ってくださる、仲介してくださるその方、大祭司と、そして私たちがその神の前に携えて持っていくその生贄と、その同時になったわけですよ、イエス・キリストはね。でもその祭司のお話に戻すと、祭司は民を代表し神の前に立って、祭司は神を代表し民の前に立つ、それが祭司の役割です、仲介者の。だからそのイスラエルの全会衆の前でやる必要があったわけですよ。だってその人が、私たちその民から言えばその神とのその仲介者なわけですから、公になる必要があるわけですよ。6節、それからモーセはアロンとその子らを近づかせ、水で彼らを洗った。その、任職の儀式、その任命式で一番最初にやったのは、まずそのもちろん大会、その全会衆をその集めてその前に立たした、それが一つ目です。そして次に何をしたかというと、モーセがそのアロンとその子らを水で洗ったんですよ。水の洗いっていうのは何をその意味するかというと、清めですよ。まず清めたんですよ、その人たちを。水によって清められた。今日はどこっていう、あの聖書箇所、あの修法に書いてないのですいません。あの後で開きたい方はどうぞどんどん書いていってください。ヨハネの福音書の15章の3節。ヨハネの福音書、ヨハネの15の3節。分かんなかったら後で聞いてください、終わったら。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。イエス様が言ったんですよ。あなた方がその清いって、何によって清くなったかっていうと、私が話した言葉によって清くなったって。キリストの話したその神のこの御言葉によって私たちは清くなるって。御言葉を聞いて、ああそうなのか、ああそうなのかって、その清められるんですよ、私たちの心が。神の前に罪を持ってって許してもらうっていう、その情報も神のその言葉ですから。神の言葉によって私たちは清くされるんですよ。詩篇の119編の11節、 119-11 あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。私たちが汚れるのは私たちの心に悪があって罪があるからですよ。でもその詩篇の119編を読んだ人はあなたに罪を犯さないため、その汚れないために私はあなたの言葉を私の心に蓄えたって書いてあるんですよ。罪を犯さなくするためには神の言葉を心に蓄える必要があります。まずはそれが罪かどうかというのを判断するに、自分の考えとか自分の知識ではそれが悪いことなのかいいことなのか判断しちゃいけないということなんですよ。自分のその言葉では、自分の考えで、神の言葉、神のその基準を持ってそれが正しいのかそれが正しくない悪いのかということを測る必要があるので、この詩篇の作者はあなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えたってあるんですよ。じゃあその罪を、私たちの罪を犯すものです。じゃあその罪をどうしたらいいのか、どうしたらその罪を許していただけるのか、それも含めて神の言葉を蓄えるんです。心にキリストによって私たちは前のその神の恵みの御座に大胆に近づいていってごめんなさいって言えるんですよね。そして私の罪を許し私の心を清くしてくださいって。第1ヨハネの第1ヨハネの1章の実節、神は真実で正しい方ですから、もし私たちが罪を言い表すならその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。私たちは御言葉によって清められるんですよ、この心。そして清く保つためには神のその言葉というのを心の中に入れるんですよ。つまりそのいつも思い巡らすんですよ、神の言葉を。神はこれを願っておられるな、神がこういう、神はこういう方だったな、神がこんなに恵み深い方だったな、神がこんなに私のことを愛しておられるんだったな、じゃあ神が願っておられることをやりたいな、願っておられることなんだっけ、あ、愛するんだっけ、あ、許すんだっけ、あ、神をもっともっと追い求めるんだっけ。そうやってその清くあり続けられるんですよ、神の言葉をその心の中に蓄えておくと。アロンとその子らは水で洗われました、そして清められました。それと同じように私たちも御言葉によって清められるんですよ。ペテロさんは私たちのことを、私たちはその祭司だっても言いました。私たちのことを祭司とも呼びました。だからその祭司のその任命式を今これからアロンさんとその子供たちのその任命式を見るんですけど、それと同時に私たちが祭司としてのその役割をいただくために任命されてるわけですから、私たちも祭司として、このプロセスを自分にも当てはめていけるわけですよ。まずは人の前に、神の前に立つんですよ。私はあなたに使いますって。そして水で洗われる必要があるんですよ。つまり清められる必要があるんですよ。どうやって清められるか、それは神の言葉によって私たちの心が清められるんですね。次、アロンにその服を着せます。大祭司用の、学びましたね、青色とか黄色とかそういうので、そのあの巧みに織り込まなければならないとか、そうやってやりましたね。その服を作りました。あのザクロがあって鈴があって、ザクロがあって鈴があって、そういうの作りましたね。7節、そしてモーセはアロンに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデをつけさせた。エポデ覚えてますかね、あのこういうなんかあのよだれかけじゃないけど、なんていうのかな、この前掛けでもないね、この胸の上にちょうどプレートになるようにあって、その12部族をあしらったというか、その示したその石を、宝石を埋め込んでたんですね、エポデね。エポデを帯で締め、綾織のエポデをその上につけさせた。次にモーセは彼に 胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れた。ウリムとトンミム、何なのか分かりません、はっきりとは聖書に書いてないので。でも前このウリムとトンミムが出てきた時に説明しました。忘れておられる方はいらっしゃらないと思いますが 恐れていらっしゃる方が万が一いらっしゃるかもしれないのでくどいね、おそらくその白とか黒とか の, その石だっただろうというふうに言われています。でそのこの胸当ての中に出てて、その神の、御心を知るためにイエスノーを測るために、そのじゃあ 神がはいと言ってるのかいいえと言ってるのか、その聞いてみましょうとかって言って、くじ引きみたいにポンってやって、例えば白が出たらはい、黒が出たらいいえを意味するような、そういうその意思みたいなのがあったと言われています。それがこのウリムとトミムだっただろうというふうに言われて、多くの学者たちが言っています。だからといって皆さんやらないでくださいね、あのくじ引くみたいな、神がはいと言ってるかいいえと言ってるかくじ引いてみようみたいな。私たちはイエス・キリストの御名によって大胆にいつでも神の御座に、恵みの御座に出ていけるんですよ。どうなんですかねって聞けるんですよ、神に。あなたがこれを望んでおられるんでしょうか、それとも望んでおられないんでしょうか。嘘だと思ったら食べてくださいでしたっけ、丸高製麺じゃなくて丸ちゃんのなんとかありましたね。嘘だと思ったらやってみてくださいよ。神に聞いてみるんですよ。どうなんでしょうかって教えてくださいって。私には分かりませんって、千尋さんにそうやって言われたんですけど、ちょっと半分ちょっと信じられないんですけどって。でももうやってみますって、ぶっちゃけぶっちゃけ分かんないけどやってみますって。あなたはそれを良しとしてるんでしょうか、それとも良しとしてないんでしょうか。私にどうか教えてくださいって、その真摯な態度で神の前に出てどうか教えてくださいという時に、神が絶対に答えてくださいますよ。やってみるといいですよ。キリストを知らない、キリストがおられるかどうかわからない、出ていくといいですよ。キリストをあなたがおられるんだったらどうか私に教えてくださいって真摯な態度で神の前に出るといいですよ。神は答えますよ。以前お話ししたことありますね。もう短くしか話さないですけど、これも私も聞いた話ですけど、その悪魔礼拝をしている人のその息子がいたんですよ。悪魔礼拝ってあるんですよ、本当に。アメリカとか日本でもあるかもしれないですね。その普通の格好してるんですって。だから分かんないんですよ、誰がそんなことしてるか。でも本当にあるんですよ。動物を連れてきて、その悪魔礼拝 の, その礼拝所に連れてって、その殺してたり。その人後でクリスチャンになったんですけど、その悪魔礼拝をずっと代々やってきた人の息子、その人クリスチャンになって、その人の口からその告白したみたいですけど、ある時にはその人をさらってきて、その悪魔の礼拝の生贄としたって。でもその人がそのイエス・キリストについて知るんですよ、聞くんですよ。イエス・キリストが本当に喜んで、あなたのためにあなたを愛して喜んで、その生贄となって死んだって。そしたらその悪魔礼拝をしていたその息子が嘲笑ったんですよ、家に帰って。イエスお前はアホだって。俺はその何度も小さい時からその生贄っていうのを見てきたって。動物だろうと人だろうと、恐ろしいですけど、喜んで死ぬやつなんかいないって。お前がいるんだったら出てきてみろって。お前は本当にアホだって言ったんですって。そしたらその言った瞬間に、その人の内側からものすごい熱いものがグオーってその込み上げてきて、神の愛が広がったんですよ。私信じちゃったんですよ、この人。半分神を罵ったんですよ。お前出てきてみろって、お前アホだって。やってみるといいですよ、本気で。ウリムとトミムとかそんなにいらないですよ。神に本当に真摯なその態度を持って、そんな人が聞かれるんだったら、主をどうぞ教えてくださいって、本当にその神の前に低くなってへりくだってどうか教えてくださいという人に、神が答えてくださらないはずがないですよ。そんな人でも神は恵み深くて忍耐深くあられて答えてくださるんですよ。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだ、ヤコブさんが言ってますよ、4章の2節。願ってみるといいんですよ、本当に神を信頼して。服の話からそこまで来ました。戻ります。9節。また、彼の頭にかぶり物をかぶらせ、さらに その被り物の前面に金の札、すなわち性別の記章をつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。これもその通りです。私たちずっと学んできました。アロンにその大祭司用の服を着せたんですね。後にその後の方を読むと14節を読むと、あ、ごめんなさい、13節ですね、見るとアロンの子供たちにもその大祭司用の服じゃないですけど、その祭司用の服を着せてます。その服を着せたんですよ。イザヤの61章の実節、イザヤの61章の実節、もう一度イザヤの61章の実節にはこう書いてあります。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。私っていうのはイザヤさんね。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。神は私たちにその衣装を着せてくださるんですよ、衣を。そして冠を着せ、そのかぶらせてくださるんですよ。宝石でその飾ってくださるんですよ。でどういう服かっていうと、救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせるって。私たちがイエス・キリストによって着せられるのは、そのいろんなそのもので巧みに織られたようなその服じゃなくて、服というよりも私たちにその救いという衣を着せてくれるんですよ。その衣を見ると一発で分かるんですよ、救われてるって。イエス・キリストによって私がその救われたっていう、罪が許されて贖われたというその服を着せてくれるんですよ。それだけじゃないですよ。正義の街灯をまとわせるって、正しいという義の衣を私たちが着ることができるんですよ。というか着せてくださったんですよ。すごいですよ。法と息子覚えてますか？お父さんにそのお父さん生きてるのに財産の半分くださいっつって、そう、私あげてきますとかって、お父さん優しいから半分あげるんですよ。でも散々遊びまくってお金がなくなったんですよ。であまりにもその ご飯食べるところもなくなって、豚の世話をしながら、ユダヤ人豚嫌いですから、汚れてるって思ってるからね、その汚れてるというふうにされてますから、立法で。でそれでもそれでもご飯食べていくには、その豚のその、世話をしないといけなくて、豚も残すようなその硬いものしかもう食べれないんですよ、豚と一緒になって。もうそんな惨めな思いをしながらお父さんのことを思い起こすんですよ。ああ、お父さんの家ではその奴隷でさえもその食べるものが与えられてたなって。ああそうだ、お父さんのところに帰ろうって。私はその息子と呼ばれるような資格はもうないって、こんなに罪を犯してしまって。けどもその使用人、その奴隷の一人として私を雇ってもらおうって、お父さんのその恵みにかけたんですよ。そしてお父さんの元に戻っていったんですよ。そしたらお父さんはその息子を遠くに見つけて走り寄ってきて、思いっきり抱きしめてキスしてやまなかったんですよ。口づけして、よく戻ってきたって。もちろんお父さん、息子は私たち、お父さんは神を示してますけど、でその時に神は何、そのほうとう息子のお父さんは何をしたかっていうと、そのサンダルを履かせ、そして一番いい着物を着せて、そして宝石のその指輪、私の息子だというその証明の指輪を与えたんですよ。衣を着せたんです。私たちほうとう息子で、そんな衣をその着るなんか、もう豚の世話してて臭い、もうどうしようもない私たちに、全くそれに似合わない、似つかわない私たちに、義の衣を、義というかそのまずはその救いの衣を着させ、そして正義の街灯を私たちに与えてくださったんですよ。大祭司はその衣を着て、そして栄冠をその、示す冠、頭に被り物をかぶらせて性別の記章をつけたんですよ。でウリムとドンミムとかそんなのがあって、で、ごめんなさい、エポテの上にはその宝石で飾られたわけです、宝石がね。私たちには大祭司としてね、イエス・キリストにあって救いの衣と正義の街灯が与えられてるんですよ。花婿のような栄冠をかぶらせてくださって、花嫁のように宝玉で飾ってくださるんです、私たちを。だからイザヤは私は喜ぼうって、私たちにもそれは適用できますよ。私たちはキリストにあって喜びますよ。そんなものを与えてくださってるんですもん。実節、ついでモーセは注ぎの油を取って幕屋とその中にあるすべてのものに油を注いだ。こうしてこれらを性別した。 さらにそれを祭壇の上に七たび振りかけ、祭壇とその用具全部、また旋盤とその台に油を注いで、これらを聖別した。また注ぎの油をアロンの頭に注ぎ、油を注いでアロンを聖別した。でその注ぎの油、オリーブ油ですね、注ぎの油かに書いてありましたね。もう詳しくいきませんけど、注ぎの油を持ってその聖別するんですよ。まずはその幕屋とその中にあるもの全部をその聖別する、取り分かつ、取り分ける、正しいもの、もうこれは神を礼拝するために、神のために使うという、それ以外には使えません、聖別するです。そしてアロンを注ぎの油で聖別したんですよ。私たちも聖別されてますよ。イエス様はイザヤの、さっきの61章の10編開きました、10章を読みましたけど、同じ61編ですけど、イザヤの1節と2節に書いてあることをイエス様ご自身が引用しました。これはルカの4章の18節と19節です。ルカの4章の18節と19節、私の上に主の御霊、聖霊ですね、がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。キリストというのはメシア、ヘブライ語で言うとね、メシア、メシアというのはどういう意味かというと、油注がれたものです。サミやる前にいつも説明してますけど、油注がれるというのはどういうことかというと、主の霊、その神の霊が、御霊が、聖霊が注がれているという、油注がれる、聖霊が注がれるイコールなんですよ。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。この聖霊は、主の御霊はキリストを信じる者にも与えられるとイエス様が約束しておられます。ヨハネの福音書です。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。です。ごめんなさい、7章です。ヨハネの7章の37節とから39節、ヨハネの7章の37節から39節。だそのイエス・キリストを信じる者は聖書が約束してるんですって。どうその約束してるかというと、その人の心の奥底から生ける水の川がほとばしって流れ出るようになるって。でそれ何のことを言われてるかというと、その聖霊のこと、聖霊が注がれるということを言われてるって。そして内側から湧いて出てくるって。だ神がイエス・キリストを油注いで、聖霊によって油注いだように、イエス・キリストを信じる者にもその油を注いでくださると、聖霊を与えてくださるというふうに約束しておられます。アロンはその注ぎの油を持って聖別されました。私たちは聖霊という神の霊が与えられて聖別されたんですよ。聖霊はいろんなその働きがあります。そのことをここで伝えようとするともう結構かかります1ヶ月かかってもその足りないかもしれません。でもその一つに、神が願っておられることを自分の思いの中に入れてくださって、その神がおやりになりたいことを やるというその力となってくださるんですよ。だそうやって性別されるんです、私たちは。今日のあのデボーションのところを読んでください、ぜひ。あ、タイトル変えてない。取り分けられるというのがタイトルです、今日の。すいません。神が願っておられるところにそのとどまり続ける、自分の肉とか そこが誘惑されて、その神が願っておられないところに行きたいなという衝動を殺してくれるのは聖霊の力なんですよ。神のもとにとどまり続けるというのは聖霊によるんですよ。そうやってその私たちを性別したって、そのもうもはや私たちがその自分のやりたいやりたいという自分自分自分というのに生きないように、聖霊によって神のところに取り分けてくださったんですよ。神に従っていけるように、その聖霊を持ってね。13節、次にモーセはアロンの子らを近づかせ、彼らに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、彼らにターバンを巻きつけた。主がモーセに命じられた通りである。これも前やりました。まずはその全会衆の前に立たせて、そして水で清めて、洗って清めて、そして大祭司の服を着せて、注ぎの油で清別しました。でその次に生贄を捧げます。14節、ついで彼は罪のための生贄の牡牛を近寄らせた。そこでアロンとその子らはその罪のための生贄の牡牛の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の周りの角に塗り、こうして祭壇を清め、その残りの血を祭壇の土台に注いで、これを清別し、それの贖いをした。モーセはさらにその内臓の上に脂肪全部と肝臓の小腰、2つの腎臓とその脂肪を取り、その祭壇の上で焼いて煙にした。しかしその牡牛、すなわちその皮とその 肉とその汚物は宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。書いてありましたね。18節、次に彼は全焼の生贄のお羊を連れ出した。全焼の生贄っていうのは何でしたっけ？献身です。大祭司となるときに、任命式のときに一番最初にその生贄を捧げたんですけど、それは献身を表す全焼の生贄が先じゃないんですよ。面白いですね。一番最初にその捧げたのは罪のための生贄ですよ。で大祭司といっても所詮人間なんですよ。アロンのことを覚えてますか？金の格子作ったの誰でしたっけ？アロンですよ。牧師だからとか、なんかその人ってこう特権階級みたいなのを作りたくなるんですよ。自分もそこにいたくなるんですよ。私は牧師だから大丈夫とかって言いたくなるんですよ。大丈夫じゃないですよ。牧師というものはその特権階級でも何でもないですから、ただのその役割ですよ。世の中的なそのなんか会社の社長みたいな、社長だから許されるみたいな、社長出勤みたいな、牧師免罪みたいな、でも関係ないんですよ、そんなの。誰も変わらないんですよ。神の前に正しいものは誰もいないんですよ。だから贖われる必要があるんですよ。その祭司も大祭司も変わりないですよ。私も変わりないです、もちろん。だからまずはその罪のための生贄をする必要があるんですよ。神に献身しますとかって言っておきながら、その罪、自分の罪のままで献身しますというのはありえないんですよ。あなたの前にその罪を悔い改めるつもりはありません。でもあなたに献身します。わけがわからないんですよ。それをまず悔い改めてから神のもとに来て、そして神に私を使ってください、私をどうぞ受け入れてくださいって言うんですよね。皆さんのことを手伝ってくれる人が例えばいたとします。会社とかで、例えば皆さんが会社を経営しているとします。そしてその、社員の一人がすごい悪いことするんですよ。例えば会社のお金を盗んだとか。悪いことですね。 で自分のそのお金で自分のために使ったんですよ。でその人のことをじゃあもうその首にしちゃうんですよ。もうダメだって。でもその人が戻ってくるんですよ。すいませんって。どうかもう一回私のことを使ってくださいって。皆さんがどんなにお人よしでも本当にごめんなさい、どうか前のことを許してください、もう二度としないのでどうぞ許してくださいという言葉を聞かない限り、少なくとも私はその人をもう一回採用することはしません。人間関係でもそうですよ。ごめんなさいっていうのがないとその先に進まないことってたくさんありますよ。そしてその関係をもう一度その良くして、その上でどうか私をその信じてくださいってなるんですよ。夫婦の関係もそうですよ。ごめんねって言わないと先に進まないこといっぱいあるんですよ。だから一番最初に罪のための生贄を捧げさせ、モーセと、ごめんなさい、アロンとその子らと神とのその関係というのをまずそのまっすぐにしたんですよ。その記憶したんですよ。罪を許してもらった後にその祭司として私はあなたにその身を捧げますという全身全焼の生贄、献身を表す生贄を捧げさせたんですね。で18節19節20節21節っていうのはどういうふうに捧げたかというと、立法の規定通り、ここに書いてある通りです。22節次に、彼はもう一頭のお羊、すなわち人食のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。でその生贄5つありましたけど、その6つ目に当たるものがこれです。これはその人食のためのその生贄なので、その祭司が祭司職に就く時だけにこのほふられる生贄として捧げられるものです。だから民全員のためのものではなくて、その祭司になる人たちがやるその任職、任命式の時にやるそのほふられる生贄ですね。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと、右手の親指、右足の親指に塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。で人食のその生贄がほふられて殺されて、その血を取ったんですね。耳たぶ、右っていうのはまあ強いですから、だいたい右利きの人が多いから、で右の手とか右っていうのはいっぱい出てきます、聖書には。だから別に左じゃないとダメなのかは分かんないです。でも神が右って言ったから右です。でもそれ何を表すか、耳たぶをまずその清めますって、その神が何をおっしゃっておられるのか私は聞きます、そのために神の声を聞くために耳を使います。耳たぶ、親指、指、手ですね。手はその神のために私はその働きます。神のために私はその手を動かします、奉仕します。右足の親指、それも右足、神の道を歩みますです。アロンにもそうしたし、アロンの子らにもそのように同じようにしました。人食の生贄、人食っていうふうに書いてありますけど、英語では別に英語関係ないか、性別するっていう意味が使われるんです。意味を表す言葉が使われてます。コンセクレーションっていう、コンセクレート、性別、さっきのその取り分けるっていうことですね。あの日本語では人食っていう、食に人ずるという言葉が使われてて、英語では性別、取り分けられるという言葉が使われてて、その性別なり人食を意味するそのヘブライ語は満たすとかいっぱいにするっていう意味があるんですよ。これからその神の任じられる職に就こうとする人たちを神が満たすんですよ。祭司になる人たち、神が、ね、任じた職 をその全うする、行おうとする人たちを神は祝福するんですよ。 その神が与えてくださった、神が満たしてくださった、神がいっぱいにしてくださったことを使って、その職に、職を全うするんですよ。それが神がする、される任職。職を任ずるということですよ。じゃあ、あなたはこの責任を貸したから、あとはじゃあ頑張ってね。ミスったらあなたの責任ね。どうなるか分かんないよね。というような責任をその負わすみたいな、課せるみたいな、そういうことじゃないんですよ。神が私たちにその何かに任命させてくださるときに、神は私たちを満たされるんですよ、必要なもので。私たちをいっぱいにしてくださるんですよ、必要なもので。私たちはクリスチャンとして、キリストを信じる者として、キリストに従う者として、いろんなことが言われています。でもその中の一つとして、一つ、一番その大切として言われているものの一つとして、私たちは職に、ある職に任じられてるんですよ。牧師だけじゃないんですよ。牧師の奥さんだけでもないんですよ。全員に任じられてる職があるんですよ。ピンときますか？イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従おうとしている人一人一人に愛するという職を私たち、その神から任されてるんですよ。神が任せるんですよ、その愛するという職ですよ。仕事ですよ、私たちに課せられてる、課せられてるというか、神がやってねって言ってる、愛するって。相手の成長のために使えるっていうのが愛するですよ。愛するっていうのは切れ事で済まない時がいっぱいあります。愛そうとするときに愛しにくい時っていっぱいあるんですよ。夫婦でもそうです、親子でもそうです。本気で愛そうとするときに困難を覚えるんですよ。教会でもそうです。なんか一つのことをやろうとするときにいろんなその思惑が走るんですよ。自分のその考えてることとかやり方とか、そういう袖と袖がその触れ合うときに、なんかめんどくさいなっていう時があるんですよ。ぶっちゃけ自分の方が分かってるなっていう人たちが集まってくると、それをなんか思いっきり出すような人たちが集まってくると、教会でも大変 なことが起きるんですよ。めんどくさいことが。愛するっていうことはその綺麗事じゃないんですよ。聞こえはいいですよ、愛するっていう、愛し合う、素晴らしい。もう一つ言うと、愛するっていうのと好きになるっていうのとは違います。愛するっていうのは相手が嫌いでも愛するんですよ。だから愛さないといけないっていう時に、相手を好きにならないといけないって考えると大変です。自分と全く合わない価値観の人たちがいたりするから、その人のことを好きになってくださいっていうふうに言われてるというふうに、聖書に言われてるというふうに、その理解してるとものすごく骨が折れます。好きになれないんですもん。その例えば言葉遣いとかね私も気をつけますけど、服の着方とかね、好みとか、その見た目とか、もう見た目とか言われたら終わりますよ見た目好きになれないとか、その生理的に合わないっていう、そういう人を救いになってくださいとは言ってないんですよ。愛しなさいって言ってるんですよ。その人の成長のために使いなさいって言ってるんですよ。決めるんですよ、そうやって。許したり忍耐したり、相手が成長するために、相手がもっともっとイエス・キリストを知るために、親切にしたり、うぬぼれなかったり、自分が失礼なことを言ったりやったりしなかったり、その愛するという職に私たちは全員がですよ、任じられてるんですよ。ヨハネの15章の16節、 あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、実というのは愛です。そのあなた方の実が残るためであり、神が任命したって、私たちを愛するという職に任命したって。また続きがあるんですよ。あなた方は私の名によって、キリストの名によって父に、神に求めるものは何でも父が、神があなた方にお与えになるためです。私たちの任されている、委ねられているというか、職は愛するです。神が私たちをその任命するときに、ただやってきなさいじゃないんですよ。満たすんですよ。いっぱいにするんですよ。私の何よってもあなた方が、私の何よって父に求めるものは何でも、何でも何でも何でも、父があなた方にお与えになるためです。これでもかっていうくらい与えてくださるんですよ。満たしてくださるんですよ。いっぱいにしてくださるんですよ。だからその務めを全うすることを追求し続けられるんです。私たちが持っているもので愛せって言ったら無理ですよ。でも神が与えるんですよ、愛を、忍耐を、許そうという思いを与えるんですよ。親切な心を与えて、こっちが誇りたいなって、私これだけやったんだよって、私のこと見てみたいな、そういうのをそのなくしてくれるんですよ。人によってその辺の反応は違いますよ。でも人によってやっぱりその愛するというその中には不可能っていうところがたくさん出てくるんですよ。そういうのを補ってくださるんですよ、愛を注いで。神がそうやって私たちを任命するんですよ。25節26節27節28節、これも全部その認証のための生贄捧げ物ですね。どうやってやったかっていうのがここに書いてあります。何をやったかっていうのも書いてあります。30節、それからモーセは注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束の上に振りかけて、アロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を清別した。そしてモーセはまたアロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口のところでその肉を煮なさい。そしてそこでその飲食のカゴにあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べようと言って命じた通りに、しかし肉やパンの残りを火で焼かなければならない。そうやってその装束をまずその性別して、その後性別して、でそれで飲食の生贄を食べなさいと、そう神が命じておいた通りですって。神が私を通してその命じた通り。で今度は33節から、またあなた方の飲食の期間が終了する日までの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。面白いですね。飲食のその、儀式というかその期間っていうのが終わるまでには、その外に出ないでおきなさいって、それは7日間って。だから祭司職に任命するには7日間かかるんだって。じゃあその7日間何をするかです。34節から、今日したことは、今日というのはその1日目ですね。あなた方の贖いをするように主が命じられた通りである。だからその7日間のその1回目、まずはその贖われる必要があったんですよ。ちなみにその7っていうのは聖書で言うと完全数です。1週間もそうだし、7っていうのは。でその祭司としてその完全に贖われて、その完全にその準備ができるまでにその7日間を要するって。その完全数をその通らないといけないんですって。でそのまず最初にやらないといけなかったことは、されるべきだったことは、贖われる必要があったわけです。35節、あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日の間、昼も夜もとどまり、主の戒めを守らなければならない。死なないためである。 私はそのように命じられたのである。こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らずに行った。祭司職に任命するにはまずその贖われる必要があって、今度は会見の天幕の入り口にいたんですね。ずっと、つまり会見の天幕というのは神のその臨在がその置かれるところですよ。だから神の前にいたんですよ、7日間で。昼も夜もとどまってたんですよ。ずっとその神の臨在の神の御前で、その神の前でそのずっととどまっていたんですよ、その7日間。そして何をしてたかというと、主の戒めを守らなければならないんで、神のその戒め、御言葉ですけど、そこにずっととどまり続けたんですよ、7日間の間。祭司の職にその始めるまで、その期間が必要だったんですよ。何のためかというと、死なないためだって。神が私を使うために7日間を定めることがあります。神が私たち一人一人を通して神が願っておられることをなさいますけど、その準備として7日間を定めることがあります。それは人によって7日かもしれないし、1週間かもしれないし、7週間かもしれないし、7ヶ月かもしれないし、7年かもしれないし、分からないです、その7日っていうのは。前回40日40夜っていうのもやりましたけど、この7日間神が使ってくださるために、その自分がその整えられるその期間っていうのが祭司と同じようにあります。例えばモーセはイスラエルの民をその実際に率いるというか、その導くまでに何年かかったんですか。エジプトで40年、アラノで40年、80年ですよ。彼は80年待ったんですよ。というか80年かけて神はモーセを整えたんですよ。モーセにとってその7日間というのは80年ですよ。ダビデは王様として油を注がれました。でもその後もずっとサウルに追われ続け、王座にはつけなかったんですよ。キリストは交渉外、イエス様はその交渉外として、その交渉外、公の生涯にその来るまで30年かかってるんですよ。大体30歳ぐらいの時に、その30歳のその30歳から3年半でしたと言った、その3年半のその出来事が福音書に書いてあるわけです。30年その潜伏期間じゃないけど、神とのその関係の中でその準備されている期間があるんですよ。30年イエスでさえ30年、パウロは約17年ですよ。彼がそのダマスコに行く途中でその目が見えなくなってイエスキリストに会うんですよ。そしてそこからその実際に彼がその伝道旅行に出ていくというその公に立つまでに17年間、彼はその自分の田舎のそのタルソとかに帰ってたり、その荒野の中でその神との関係の中でその啓示をもらってたんですよ、17年。でそれはその人の霊とかが死なないで、その神がやってほしいって任命する職を全うできるようになるためにその準備の期間があったんですよ。つまりその神により頼むということをとことん教えるための期間ですよ、7日間は。自分じゃない、自分じゃない、自分じゃないっていう、神がやりないこと、やりたいことをやるんだっていう。神が私に必要なものを満たしてくださって、私をいっぱいにしてくださるんだって。9章は次回に送ります。まとめて9と10やります。私たちは神の祭司として一人一人が任命されています。その役割は、その職の内容は、職務は愛するです。神を愛し、人を愛する。そのために神は私たちに必要なものをキリストの御名によって求めるものは何でも 与えてくださるって、私たちを満たし、私たちをいっぱいにしてくださるって、それが神が私たちを任命する時の原則です。私が必要なのはあなた方に必要なのは私が与えるから行きなさいって、そのために私を任命したんだって言って、実を結びその実を残しなさい。そこに行き着くまでに私たちはその神の言葉で清められ、救いの衣と義の該当を与えられ、精霊で油注がれて性別されて、キリストというその生贄を携えて神の前に出てったんですよ。そして任命されたんですよ。愛するという職務というか、愛するということを追求するために。繰り返してますけど、愛するは綺麗事で済まされない時が多々あります。そのぐちゃぐちゃの中で、愛せないよって、この人嫌だよって、自分も嫌だよっていう中で、神をより頼むんですよ。助けてくださいって。もしかすると神は私やあなたに何かその計画を持っておられるかもしれないです。例えば皆さんを通して、私を通して人が救われるとかね、不思議なことが起こるとかね。でそれまでに神は私たちを整えるんですよ。今日の詩編でも読みましたけど、あなたはそのいろんなその苦難を私にくださったって。それぞれのその7日間を神は私たちに与えるんですよ。私たちがより神にそのより頼むようになるために、よりもっとより頼めるように、もっと神を信頼できるように。人によって違いますよ。それがその苦しみであったり困難であったりするかもしれないし、それがなんかものすごい励ましだったりするかもしれないし、それはもう分かんないです。神がその決めておられるんです。私たちが何が一番必要なのかって、神をより頼むために。その7日間を私たちはないがしろにしない方がいいですよ。そうすると神が私たちを使ってくださるんです。何もないように思えるんですよ。クリスチャンになって、なんか何にも神のためにしてないなって。まあもしかしたら全く神が親になりたいことを求めてないのかもしれませんけど、でも求めているにもかかわらず神何にもなんか起こらないっていうのは、今その練ってるんでしょうね。私たちは、私はあなた、もっともっと神により頼むように、その愛するという職を全うするとか、それをその実際に実現するために、キリストの御名によって求めて、神が与えるという、神がその満たすというところまで、そこに来るまでのその完璧な期間、ここでいう7日間を神は忍耐深く待っておられるんですよ。一人一人を祭司として任命してくださってるんですよ。ということは、誰一人としていらないというふうに神が思っておられる人はいないということです。ということは、私たち一人一人がその愛するということにその向き合うというか、それを追求する必要があるんですよ。キリストを信じてキリストに従いますというのであればですよ。それに当てはまらない方はここではいらっしゃらないと思いますけど、そう思いたいですけど、でもそこまでキリストを信じてその従うとかっていうところまで来てないんだったら、さっき その悪魔礼拝をしていたその息子さんのようなことを言いまして、神の前に出ることをお勧めしますよ。正直に、私には分かりませんって、でもどうか教えてくださいって、あなたがおられるんでしたらどうか教えてくださいって。神に真摯に向き合うときに、神はその人に必ず答えてくださいますよ。 でも向き合わないと、求めないと何も起こりません。それだけは確実です。だから求めましょう。神が私たちに願っておられるように、私たちが愛するというこの職を全うし続けられるように、その愛を与えてくださるように、ぐちゃぐちゃなその中で神に信頼していけるように、その信仰が与えられるように祈ります。天の神のお父さん、どうぞあなたが私たちを世界の置かれる元の置かれる世界の元の置かれる前から私たちを選び、キリストにあって私たちが愛するというその実を結び、それを残すためにあなたご自身が選んでくださったのであるのなら、どうぞ私たちがあなたの前に低くなって愛を求めます。その時にどうかあなたが答えてください。謙虚になって自分に愛がないことを認め、またその自分の心の中にいろんなその葛藤やあなたを信頼できないその不信仰があることを認めるときに、どうぞあなたの義によって、あなたの正しさによって私たちを憐れんでください。そして私たちがあなたに応答して、あなたが任せてくださっていることをやり遂げる、またやりたいという思うその志を与えてくださることを信じ続けられますように、またそこに本当に求められますように、どうぞお助けください。毎日の日常生活の中で忙しくしたり、いろんなその自分の思いとか周りの人たちの思いとかで押し流されて、あなたの思いがどこにあるか分かんなくなるようなことがたくさんありますから、どうぞそうなっていかないように、そうなったとしてもどうぞ私たちが思い、あなたのことを思い出して日常の生活の真ん中であなたの前に方向軌道修正して U ターンして戻っていけますように、そしてまた祭司として愛するという職をあなたの力によって、あなたが与えてくださるものによってコツコツと追求し続けられるように、どうぞお助けください。お願いします。あなたに期待します。どうぞ私たちを憐れんでください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。